ファームサーカスの地産地消遊ぼう特別編。この番組は道の駅フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りします。この時間、道の駅フルーツフラワーパーク大蔵で開催中の農村ハロウィン特設スタジオからお送りしてまいります。ゲストにお迎えしましたのは、大郷町からお越しいただいておりますバンブープロジェクトの竹野達夫さんでいらっしゃいます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
今日また入れたちが、
はいはい、ちょっとだけここはハロウィンを意識してきました。
はい、はい、ありがとうございます。今日はどういうあのお店ブースを出していらっしゃるんですか。
そうですね、今日はあの大郷町にあります、はい、その今ご紹介いただきました、はい、大郷バンブープロジェクト、というところで、まあ、竹細工であったり、はい、もしくはあと、意外と竹っていうと、まあ、硬いイメージだけなんですけども、いわゆるラーメンのメンマっていうのも竹、まあ、いわゆるタケノコ、そうなんですよ、
ですね、
はい、ということでそういったあのメンマを使ったあの商品、食べる方、
はい、
うん、だからあの、竹細工もそうですけども食べるっていうから、そういったものもちょっとお持ちして販売展示させていただいている、そんな次第です。
はい、でも、はい、生えてすぐの柔らかいのから、うん、しっかり育ったものまでをお風呂に活用されたという、
そうです、そうです、はい、
日頃はじゃあこのバンブープロジェクトはどういうことをしてらっしゃるんですか。
普段はあのいわゆる、やはり今の放置竹林っていうのかな、あのもうほったらかしの、ね、まあ、竹やぶのね、まあ、そこが根底に問題で地域でありまして、
それを道場長の方もおっしゃってらっしゃいましたので ね、
そ う、
ですね、
うん、そういったのをどう解消していくかっていう時に、まあ、単にこう竹を切って、まあね、処分するだけではちょっと、淡々とするので、まあ、そこを何か地域資源に変えれないかということで、はい、まあ、竹細工もしくはそういったメンマー食べるっていうのかな、ということで、あのいろいろ加工というところを現在力入れて取り組んでいるというところになります。
は
い、
この活動は何年ぐらい経つんですか。
そうですね、2019年、からですので、
今までちょうど6、
まさにちょうど活動を始めて、まあ、まさか世の中にね、そんなコロナが出るのはね、もちろん誰も分からず活動を開始したので、もう約3、4ヶ月するとちょっと活動自粛、実際になってしまったんですけども、一応、団体とか活動、地域団体としては2019年からということで活動しております。
これはどういうメンバーが集まっていらっしゃるんですか。うんうん、そうです
ね、あの町内の、まあ、有志、まあ、ボランティアメンバーっていうのかな、はもちろんなんですけども、意外と、町中の三宮とか、もしくは神戸市以外、宝塚芦屋とか、もしくは三田とかっていう形で、はい、あのいわゆる神戸市以外のところの、結構都市部に住んでおられる方がやはり普段、はい、あのなかなかね自然に触れることがないと、
はい、
でも何か自然をちょっと守るとか、もしくは里山を守っていきたいっていう方が、あの協力っていうかな、していただいて、同じくこうボランティアベースで、あのお手伝いに来ていただいてるのは結構半分半分ぐらいかな、メンバーで言うと。
そんなに
いらっしゃいますか。
活動はどのぐらいの頻度でされてらっしゃるんですか。
活動を開始した2019年の時は、まあ月、本当1回2回、で、活動再開、コロナが明けてからしてからも、まあ月1回ペースだったのが、今は我々の拠点っていうのかな、を設けて、でそこに今日々行けるようにしているので、基本はもう ほぼ毎日とはちょっと言い過ぎですが、まあ、週4、5ぐらいは活動しているっていう、
じゃあどなたかが必ずそこにいらっしゃるという、
来てるっていう感じで、まあ、大人のたまり場みたいな感じですけども、はい、
日頃は竹野さんは何をしていらっしゃるん
ですか。農業もしてますし、で、まあ、いわゆる地域活動、これ以外の、地域活動であったり、であと、まあ、普段あの学習塾もされあのしていたりということで、まあ、ちょっとずついろんなものを、しているということで、まあ、特にこれ一本でやってるということではなくてということで、まあ、いろいろと兼業、まあ、まさに兼業農家、兼農家みたいな、そんな感じです。
ここに住まわれて何年ぐらいなんですか。
うん、あ、そうですね、実はもう生まれも育ちも大郷町なんですけども、はい、でもで、まあ、よくあるパターンなんですが、大学の時にちょっとこう、はい、町の方に出てしまって、はい、町の暮らしっていいよなってやっぱり大郷町っていうかな、田舎の方で育ったので、はい、その町の空気感の魅力っていうかな、若い頃、そうそうそうなんです。でその意味では20歳ぐらいから40歳まで実は20年間は町の方で、あの生活して、ふと40の時に、あれもう自分も40歳になったなっていう時に、あ、ちょっと実家の方に、まあ、実家が大郷なので帰ろうかということで、まあ、妻と子供と大郷町に帰ってきたので、まあ 小さい頃、まあ、20歳までの大体20年間で、はい、40歳になって帰ってきて今大体10年11年かなっていうことなので、はい、まあまあ生まれも育ちもと言いながらごめんなさい、なんかちょっと都会の空気の方でゆっくりさせていただいてたっていうそんなところです、
は
い、
なんか個人的なことを お尋ねして申し訳ないんですけども いくらね、あの懐かしいからとか、うん、こっちに帰ろうと言われても、うん、やっぱり拠点が変わるっていうことは、うん、お仕事も変えられることになります。
そうですね、もういわゆるあの脱サラ、もうまさに脱サラをして、ね、はい、でまあ、田舎に帰って大郷に帰って農業であるとか、まあ、それ以外に何しようかなっていう思いで、だからこれをしようとかこれをちゃんと道筋決めて帰ってきたわけではなくて、まあ大郷帰ればなんとかなるかな点点点ぐらいで、あのやっぱ最初のうちはちょっと親のすねもかじりつつっていうかな、親に頼りながらっていう形でしたけど、まあまあ今はちょっとずつ小さな、ビジネスっていうかなっていうのを複数持ちながらっていう感じで生活は成り立たせてるというそんな感じですね。
その便利だったご家族もそこで根を、こう、根をしっかりと下ろして生活していらしたのをストップして大郷に戻ろうという、その大郷の魅力っていうのは何でしょう？
そうですね、まあ、これは本当に、もちろんこの大郷町もそうでしょうし、はい、ね、お隣畑町、大蔵町とか長尾町、まあ、この北進エリアも含めて、
はい、
まあ、いわゆる里山エリアどこともそうだと思うんですけども、はい、やはり自分が生まれ育った、でところってこう時間の流れがゆっくり
で、
うん、で、ある意味、まあ、いろんなことをこう受け入れてくれる素地があるというのかな、はい、まあ、地域的にも。で、ある意味本当外歩いてても、ね、みんなが知り合いというのかな、はい、っていう安心感っていうのは非常に大きく、感じて、で、まあまあ、いい意味でこう子供も、のびのびと、育てれるというのかな、っていうことで、まあ、安心して子育てもできるかなということで、大郷に帰ろうというふうに、まあ、妻ともね、話してっていうことで、帰ってきたっていう、そんな感じですね。
奥様のこう、何か不安に思われることとかは、いかがでした？
そうですね。妻なんかも、やっぱ最初はちょっと不安はね、もちろんあって、もしくはこういうこと大丈夫かなっていうことは言ってたんですけど、まあまあ帰ってきたらそれはもうまさに郷にいれば郷に従いというか、だんだん馴染んでいって、で妻自身も生まれが漁港というか、
自然豊かな、
のところだったので、まあ、あんまり都会でがいいっていうよりも、まあ、もともとね、同じような空気感というのが、まあ、漁港と里山だいぶね、色は違えど、まあ、いわゆる田舎っていうのかな、度合いは同じようなところですので、まあ、そのあたりはゆっくり、馴染んでくれたというのかな、まあ、しっかりと今は馴染んでくれてるっていう、そんな感じですね。
そうですか。じゃあ、心地よくお住まいになってらっしゃるってことですね。例えばこちらの方の大郷町ならではの特産物とか、
はいはい、
生産されてるものとかありましたら、ぜひご紹介いただきたいですね。そうですね。
ここのね、道の駅さんの方もそうですし、地元大郷の方にも同じく道の駅大郷というのがありまして、はいはい、まあ、そこでもまあ、今でしたまさにお米、新米ですね。で、あと、まあ、お野菜も各種、ですけども、特に大郷町でっていうと、まあ、これはこの辺りも大蔵もそうですけども、お酒の玄米になる山田錦ですね、はい、酒米であるとか、はい、であと大郷ならではというのがお花、鉄砲ゆりというか、ゆり、はい、神戸リリーっていうブランド名で、
は
い、う
ん、
あったりするので、結構あとチューリップ、はい、だからお花栽培なんかは特に大郷町のやはり特産品というのかな、っていうところになってます。
大郷はなんかお水がとっても美味しいって伺ったことがあるんですけども、そのあたりが影響でしょうか？
きっとそうでしょうね。で、それがもう僕らからするとちょっと当たり前だったのが、羨ましいほどの、そうそうなんですよ。で、それが意外と都会に行くと、あ、ね、ちゃんとその浄水器通すとかしてこそであってっていうことで、意外とやっぱり田舎だったら当たり前のことが、都会ではちょっとまた別のね、形なんだなっていうことは、結構若い頃にそれはつくづく感じました。
そうなんですね。じゃあまず家庭をふるさとを離れて大学で都会に行かれた時に、やっぱりお水の味は違いますか？
そうですね、そうですね。だからコンビニで、まあ、まさにおにぎりや水が売ってるっていうのが、そうそう、この田舎で育つとあんまり意味が、はい、ね、なんでこんなん売ってるんだろうが、都会に行くと、あ、それ売ってるわなっていう、なんかある意味納得
は
すごいしましたね。
じゃあ両方の良さを 分かってこ そうですよ、ね、よりあの慣れ親しんだふるさとの良さが実感されたということですね。
まさにそうです、はい、
ぜひじゃあこちらのお祭りを教えてほしいんですけども、
は
い、
そうですね、あの地元王郷の方ではちょうどあの先週、はい、および先々週というのかな、はい、にあの地域に、まあ、昔からある神社、はい、あの伝統行事として、あの太鼓をこう担ぐというのかな、大人がで子供たちはおみこし、はい、を担ぐっていうのでこう町内を練り歩くっていうのを、午前中から夕方ぐらいまでずっと、あのしていくっていうので、まあ、これも毎年ずっと受け継がれてきて、
何という神社のお祭り
ですか？2つありまして、はい、1つが、王御八幡神社、はい、でもう1つが斉田神社という2つの、はい、お宮さんの、ところのお祭りだったんですけども、まあ、こういったあの伝統的な、行事で並びに、逆にこう、まあ、今っていうかな、我々の世代になってからは地域でまさに地域を盛り上げようというイベント、はい、まさに今日の、ね、ハロウィンイベントも、ね、そのハロウィンもそうだと思うんですけども、こういったあのスタンプラリーを大郷町内のいろんな各お店を、はい、もしくは神社とかお寺とかっていうのをスタンプラリーを押す場所にして、はい、でそういったのを町内をぐるっと回っていただくっていう、ぐるっと大郷っていうのが来月11月9日に、はい、あのイベントもあの開催予定にしております。
これは恒例になってるんですか？
そうですね、もうそうですね、もうかなり長く続いてますね、
そうですか、たくさんの方が参加されるんですか？
あ、そうですね、本当にびっくりするぐらいこんなに大郷町に人がいるんかなっていうぐらいに、まあ、もちろんね、たくさん町外からあのお越しいただいてるので、ということですけども、あのいろんな人に、いや、大郷にこんないっぱい子供ったっけぐらいに、たくさんの子供たちがこう歩いてスタンプ集めてるとか、自転車で回ってるっていう姿を見ると、まあ、ご高齢の方も、いや、大郷町いっぱい子供おるなみたいに
いい、ね、
言っていただいてます。
さんともね、交流もつかりながら、うん、伝統的なものもずっと続けていらっしゃる、ね、うん、じゃあの最後に大郷町を訪れる方にメッセージをお願いしたいと思います。
はいはい、ぜひ、まあ、里山、というエリアですので、まあ、時間もゆっくり流れる空間、そして、まあ、空気が美味しい、そして、ね、途中おっしゃっていただいたようにお水ももちろん美味しいですので、まあ、そういったあの自然豊かな、光景の中で、ゆっくりとした時間、またあのある意味普段お忙しいね生活されている方多いと思うので、まあ、ちょっとこう心の余裕を持っていただけるような空間、もしくは光景が広がっていると思いますので、ぜひ一度あのまだ大郷町に来られてない方はぜひこれを機に、でまたあの今までに来られている方はぜひ2度3度足運んでいただけたら嬉しいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます、はい、まずは11月9日、はい、スタンプラリー、ね、これはどこを支点とされますか？
う
ん、
特にあの、ここがスタートというわけでもなく、もう大郷町の各いろんなお店、はい、飲食店舗であるとか、まあ、道の駅大郷というところもそうですし、行くとあのスタンプラリーの紙、はい、チラシもありますので、まあ、それをもとに、はい、あの大郷町内を巡っていただいたら、ね、一日ゆっくりいろいろできるんじゃないかなと、はい、いうふうに思います。
わかりました、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
お話を伺いしましたのは大郷町にお住まいのバンブープロジェクト竹野達夫さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は道の駅フルーツフラワーパーク大蔵の提供でお送りしました。